健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンでございます。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ10月に入りました。
入りましたね。
はい、まあ先生からちょっと
そうですね、
一言ね、はい、はいはい、お願いしたいと思いますけど、
10月に入りましてですね、
はい、
まあ台風がいくつか過ぎて、
はい、
急に寒くなってきましたね。
はい、
はい、ということでですね、うん、毎年この時期話題に出るセロトニンの秋ですね。
セロトニンの、
はいはい
はい、
はい、日照時間が短くなってくると皆さん、幸福物質セロトニンが欲しくなるということでですね、
うん、
はい、はい、今から美味しいもん食べたりとか芸術に、勤しんだりとかですね、うんうん、それから運動とかですね、
はい、
健康のことを考えたりすることによってセロトニンを増やしましょうというのが今日のテーマですね、うん、
まあ、はい、ずっともうコロナの話がね、
もうです ね、もうそろそろ
ずっと
コロナばっかり喋ってたので、
ね、そうですよね、
コロナの喋るのは飽きてきましたので、そろそろ違う話にしたいなと思ってますけどね、
はい、健康の秋、そして運動栄養健診、そしてコロナということで、うん、まあちょっとコロナの話も、
まあ、おまけですね、
まあ、おまけに、はい、していただくということで、はい、まずは健康の秋ということ、セロトニンのお話から。
そうですね、
はい、
はい、
で、ごめんなさい、メンバーも今日は入れ替わりで、
そうですね、
はい、やっていきたいと思います。
隊長の佐藤慶三です、
はい、
よろしくお願いします。
事務局をしております、大野茂美です、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、
はい、ということで、ところで、うん、大野さん、
はい、
秋に何かしてます？
秋秋に何かしてます？
何か
いつもの犬の散歩。
犬はね、ちょっともう高齢になってお散歩が最近できなくなったので、なので、
うんうん、
自分でウォーキングしてます。
うん、お、すごいね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。やってるやってる。
健康的ですね。
いいですね。
はい。ウォーキングするとですね。はい、
うん。
うん、結構体を動かすっていうと、ですね、いいホルモンがいっぱい出るんですよ。
うん、
ですね。セロトニンも当然出てきますよね、うん。ネプリライシンっていう筋肉から出てくるものは、認知症予防にもなりますからですね。
はい。ネプリライシン、
うん、ネプリライシンっていうのがですね、筋肉がちょっと動かすとですね、出てきてですね、それは脳神経細胞の分化に関係するという話も出てきてですね。はい、ぜひ歩いていただくとですね、
うん
うん、1日にですね、だいたい1マイルから2マイル以上歩くとですね、45%、認知症になる確率が減るんだそうですよ。
1マイルから2マイル。1
マイルって4キロじゃないですか？
1 マイル1点だっけ。面白い。
1.6 キロ。
1.6 キロ。2マイルで 3.2 キロ。
1里が4キロか。
そうです。1里が4キロですね。まあ、日本人ですね。1里ですね。いや、高齢者の方にも分かりやすい話です。まあ、大体4キロ走る、歩く、ゆっくり歩くだけで全然違うんだそうですよ。
4キロですね。
うん、はいはいはい。
でも朝歩くと気持ちがいいですよ、なんか。
うん、
朝焼けが見えたり
する。朝焼けが見える時間に歩いてるんですね。
そうです。結構もう肌寒いっていうか、もう寒いですよね、朝方は。
朝方寒いです
ね。気温が結構低くなりましたんで。
多分後でですね、
うんうん、
朝早く歩くときはどんなことに注意しないといけないかとか、吉本さんと小口さんからね、話があるだろうと思いますけどね。
はい。セロトニンなんですけど、先生、これはどんなときに、まあ今ある、ね、ウォーキングしてるときも出ますよという話だったんですけど、
うんうんう
ん、他にどんな
ときまず一番はですね、日照時間と関係があります。
日照時間、
はい、はい。明るいところで太陽の光を浴びる。もしくは、ものすごく明るいところにいると、セロトニンがいっぱい出るんですね。で、まあ皆さん明るいところだったら明るい気持ちになりますよね。
そうですね。
あれって、ただそうなってるだけじゃなくて、セロトニンが分泌されて余計明るくなる。で、秋になってくるとですね、日照時間が減ってきます。
そうですよね。
で、その減って足りなくなったセロトニンを補うために、いろんなことしたくなるんですね。うん、みんなね。うん。だからちょっと鬱っぽくなりますよね。早くこう、日が落ちたりして。
そうです。物悲しい。
セロトニン足りなーい。じゃあ何しようかって言って、大野さんは朝早く起きて、ウォーキングするんです。
でも日が当たってた時の方がいいってことですね。
そうそう。直射に、長く、日光に長く当たると。
ちょっと、
そうですね。まあ、どうしても、例えば雨がずっと今年みたいに続いている時には、朝起きて、早い時間からですね、電気いっぱいつけてですね、明るいところで過ごすっていうだけでも全然違うらしいです。 うん、あのうつ病の治療に抗線治療、抗線療法ってなるんですね。
へー、
はい、ものすごく明るい部屋に入れて、眩しいぐらい明るい部屋に入っていただいて、それで治療する。
辛くない、うん、
まあ、辛くない程度ぐらいの明るいところにいると、でもそれであのセロトニンの分泌が良くなるんですね。
じゃあなるべく
光を浴びると
。光を浴び
た方がいいんですね。うんうん、浴びる。
はい、で光が浴びれない場合には運動する。
運動する。
うん、だから音楽聴く、うんうんうん。恋愛する。まあ、私の場合は食べると。
あ、食べる。それも OK なんですね。
食欲の秋ですね。はい。後から稲田先生でそれはダメよっていっぱい言われると思うんですけど。
そっか、じゃあ、セロトニンをこう、生み出すためにいろんなことをしたくなるっていうのが秋なんですね。
そうですね、う
ん。季節。
知らないうちに我々は、脳に支配されてしまってるんですね。
なるほど、ね、セロトニンが出るとどんないいことがあるんですか、
う
ん、
セロトニンっていうのはですね、うん、一言で言えば我々の体の中の一番重要な幸福物質です、
はい、
だから幸せになるんですね。だから気持ちよくなって前向きな心になるので、いろんなことがすごくうまくいくようになります。はい、で気分が高揚してですね、そういう意味で、まあ、社会生活を送るためには絶対必要な物質というふうに言われてるんですね。
はい、なるほど。
ね、足りなくなるとうつ病になっちゃいますからね。
そうですね。じゃあ、まあ、夕方歩く人も多いと思うんですけど、うん、その時間帯ってどうなんですかね。ね、まあそこはまたちょっと運動のところでも。まあ、
歩くだけでもいっぱい、うん、運動自体がセロトニン出しますよね。まあ実はその明るい時間帯に歩いた方が、その先言った光効果プラスっていう形になるのでいいとは思うんですけどね。ただやっぱ皆さんの、それぞれのスタイルは生活スタイルによって歩きやすい時間帯っていうのがありますので、うん、その人で無理しないように自分の一番歩きやすい時間帯で歩くのがすごく大事なんじゃないかなと思いますね。
はい、さあ皆さんもね、ちょっとこうセロトニンをたくさん、
そうですね、
出しましょうっていう、
はい、今日はどうやってこれからセロトニンを出すかっていう話がいっぱい出てくると思いますのでね、
はい、
はいはい、まあ、いろんな人にこれ今から話がありますけど、どうやったらセロトニン出すんですかって不動産が突っ込んでいただければはいはい、
はい、いろいろまたこれからお話を聞いていきたいと思います、はいはいはい、
あなたの生まれた街。
ではここからメンバーが変わりまして、自己紹介お願いします。
はい、事務局長をしております吉本龍二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
病院でリハビリの仕事してます小口と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小口さんはね、
はい、
今年2回目ということで。
そうですね、
はい。さあ、
はい、
ちょっとスタートのお話ではセロトニンの、ね、
はい、
お話でしたけれども、ね、運動、はい、そのために運動しましょうというね、そういったことでしたけれども、
はい、
はい、
まあ、本当こう秋深まってきてですね、
はい、
いよいよまあ、食欲の秋とか運動の秋とかですね、うん、言われてますけど、まあ、我々ちょうど小口さんと、まあ、私理学療法士なんですよね。
はいはい。
で、まあ、理学療法士といえばって言ったらあれですけど、まあ、運動について今日はちょっと話をしたいなというふうに思っております。
はい。
で、小口さんは日頃というか最近何かこう運動していることってありますか？
運動、まあ、体作り中心にしてて、まあ、腹筋ローラーやってたんですけどちょっときつい、きついんで自分がまあ、ピラティスっていうのをやってまして、ヨガではないんですが、
はいはいはい、
まあ、体幹を鍛えるっていうイメージが強いのかもしれないんですけど、
はい、
まあ、体幹ももちろん鍛えるんですけど、
うん、
体を動きやすくするっていう目的、まあ、姿勢改善とか、
うん、
とかあと代謝も良くするんですけど、うん、そういうのをちょっとやってます。
難しいんですか？
呼吸法とかですね。
あ、そうですね、呼吸も、はい、やって、でリハビリでも、うん、使えますので。
あ、そうなんですね。
はい、
ヨガとはちょっと違う。
そうですね。ヨガは結構、まあ、自分もちょっと詳しくはないんですけど、瞑想じゃないんですけど、その、自律神経とか、
はいはい、
整えるのが、まあ、ヨガ、まあ、ざっくり言うとそんな感じかもしれないですよ。ピラティスは、まあ、動きをすごく伴うのはですね。はい。
ちょっと動く。頻度っていうか、ちょっと、まあ、ヨガというとこう静かな静止している感じがあるんですけど、ポーズですね。はい、ああ、なるほど。動きが入るということですね。
はい、
なるほど。
はいはい。
すごいですね。ちょっと理学療法しながら、はい、なんか他のことも勉強していらっしゃるっていうのがですね、すごいなと思うんですけども、まあ、ちょっと私あんまりいろいろしてないので、まあ、本当ウォーキングぐらいは、
うん、
やってるんですけども、
はい、
特に職場でですね、
はい、
私はデイサービスをやってますので、
はい、
うちの業者さんと一緒によく外にできるだけ出て、
うん、
歩くようにしてます。で、やっぱこう冬場とか夏場はですね、なかなか外にやっぱり出れないじゃないですか。
そうですよね。
まあ、冬も出れないんですけども、やっぱこの秋になって、うん、ちょうど9月の末ぐらいからだいぶ屋外歩行を入れてですね、屋内ではなかなかその万歩計をつけて歩いてるんですけど、だいたいまあ500歩ぐらいの方だったのが、外に出るとですね、もう1000歩歩いちゃったりするんですよ。
なるほど。
もっとですね、場所を変えただけなんですけども、
はいはい、
うん、周りの景色を見ながらとか、
うん、
まあ、自然とこう会話をしながら、歩いちゃってるっていうかですね、やっぱそういうこう気持ちも動いて、体も動くっていうような、日にも少し当たりながらですね、まあ、やっぱり日差しが強かったりすると、ちょっと傘を差しながらですね、
うん、
日傘を差しながら歩いてるんですけど、まあ、非常にそういったものも太陽光とかも運動もですね、セロトニンが非常にこう分泌が促進されると言われているので、
うん、
まあ、本当その後の寝つきが良くなったとかですね、
業
者さんのですね、そういう家族の方からも、なんか最近寝つきがいいんだけどと、
うん、
熟睡できてるんですけどっていうふうなこともこう聞かれてですね、
うん、
まあ、私個人的にもなんかそういうのを感じるので、
うん、
やっぱりいいのかなというふうに、実感してます。
なるほど。
はい、
うん、やっぱりさっき先生もおっしゃいましたけど、
はい、
日に当たるっていうか、
そうですね、
お日様の光を浴びるっていうのがすごく体にいいというか、セロトニンがたくさん出るっていう話だったんですけど、
はい、
まあ、運動するのに例えばウォーキングなんかでも、
はい、
時間帯で一番いいのって、うんうんうん、ほらご飯を食べた後がいいとか前がいいとかあるでしょ。あれはどうなんですかね。
それはまあ、朝から大体まあ仕事されてる方は夕方かなっていうところなんですけど、
うん、
朝はやっぱり体がまだ硬い状態で、
はい、
体起きてないので、
うん、
やはり軽くちょっとこうバナナとか、まあ、なんかジュースとかですね、なんか水分とかを取って、それから、
うん、
軽いストレッチとかですね、
うん、
まあ、さっき言われた、まあ、ピラティスとかヨガとかもいいのかもしれませんね。うん、軽い運動 をするなら朝がいいかなと、うん、ジョギングとかですね、まあ、その方にとって軽いと思えば朝やってもいいんですけど、
はい、
あのちょっと強度が高い運動になると夕方にだいぶ代謝が上がってですね、体温がだいぶこう整ってきてから、あの夕方、まあ、またあ食べ終わった後の夜とかでもいいんですけども、うん、あのそういった時にやるのがいいかなと、まあ、食べる前か後かとかっていうのになると、まだあのこのダイエットとかとまた変わってくるので、
そうなんですね。
そうなんですよ。ダイエット目的とかであれば食べた後とかですね、した方がいいかな。筋肉をつけるのであれば、案外こう食べる前に運動して、30分経つ前ぐらいに食べるということをすると筋肉できやすいんでですね。まあちょっとそういう時間帯とかもありますけどね。
なるほど。はい。小口さん、先ほどね、ピラティスの話しましたけど、体作り今してるということで、筋トレなんかってどうなんですかね。こうなんか腹筋ね、ちょっとされてたって聞いたんですけど、
そうですね、その筋トレも自分こう、まあ、見せる筋肉っていうところで、
見せる筋肉、
まあ、作りたいと思ってたんですけど、シックスパックとか、はい、まあ、本来その筋トレももちろん好きなんですが、まあ、そのしっかりとしたそのコアな部分、体幹の、まあ、そのインナー筋って言われてあるところですね。
インナーマッスルですか、
はい、はい。そこがしっかり働かないと、ちょっと姿勢が崩れたりとか、っていうところ で、ね、はい、本来的なところも、うん、基礎となるコアな部分のところを、ちゃんと、まあ、その自分も40も前で、まあ、その腰痛とか今ないんですが、はい、そういうところを腰痛とか膝の痛みとか出ないようにちょっとやっていこうかなと思ってます。
大事ですね。
それで筋肉、はい、ね、やっぱり免疫力とこうつながってるっていう話もありましたもんね。はい、なんか YouTube でほら、あの、うん、上げるっていう話だったんですけど、
は
い、
それこそちょっと昨日、じゃあとモデルじゃないけども女性の方に来ていただいて、はい、ちょっとあのピラティスのエクササイズ、家でできるような簡単なやつをちょっとこう、
うん、
アップしようかなと思って編集してます。
あ、今編集してるところですね。
編集してる。
あ、なるほど。
またできたら、
はい、ぜひ、ぜひ、はい、ですね。
そう、今結構 いらっしゃいますよ、あの YouTube 見ながら、うん、まあ、ヨガであったり、はい、その体操であったりしてるって言ってました、はいはいはいはい、私の友達何人も。
リハビリで、その最初に話させてもらったんですけど、患者さんとかにも、患者さんにもその、リハビリでそのピラティスを使ったりするんですけど、やっぱちょっと分かりにくい部分とかがあるんで、はいはい、それを、まあ、動画を見ていただいて、
目で見て、
してもらうっていうのもいいのかなと思って、ちょっと取り入れてみようかなと思ってます。
なるほど。編集がね、終わったら、もう、アップしたら、ぜひ、はい、見て、ぜひ教えていただきたいと思います。はいはいですね、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい。はいはい、
食欲の秋、栄養の秋ということで、
ね、はい。秋といえば食欲ですね。
そうですね、はい、メンバーチェンジです。
はい、じゃあ先生。
隊員の稲田と言います。よろしくお願いします。
はい、引き続き佐藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
じゃあ、食欲の秋なんですけども、うん、秋に食べた方がいいようなものって先生、どんなのがあるんですかね。
まあ、そうですね、まあ、まあ、いつもあれですけど、野菜とかですね。
うん、
まあ食べるといわばいいんですけども、はい、まあやっぱりその季節の食べ物、
季節の食べ物、
うんうん、はい、旬のもの
を、旬のものを食べるのが一番いいかなと思いますね。はい、
いいですね。松茸とか高くて食えないです
よ。そうでもね、キノコとかはね、
まあ今からの時期はやっぱ鍋がいいでしょうか ね、
あ
の鍋だったらあの野菜いっぱい取れるんですよ。
そうですよね、本当にそれは。
取れます。ごぼうとかかぼちゃとかも入れ、まあ入れたりとかですね。うん、まあ白菜とかそういった、まあいろんな野菜も入れられますし、うん、まあ先ほど言ったあの、キノコ類ですね、うんうんうん。そういったものも入れますので、鍋がやっぱり一番いいでしょうかね。温まりますしね、
うん。そうですね。体を温めるって大事ですもんね。はい。はい、
あの体温が一度上がるとですね、免疫力、あ、ごめんなさい、体温が一度下がると免疫力が 30% 下がるっていうふうにも言われてるんですよ。やっぱりあったかいものを食べるとやっぱり体温を上げますのでね、
うんうんうん、
免疫力も上がりますね。
ですよね。
ね、コロナウイルスやっつけるためにはね、あの皆さんご存知のように熱が出てますよね。
そうですね。
コロナ感染するとね、うんうん、あれは人間の方がコロナをやっつけようとして熱を出してるわけですから。
うん。
ね、あったかいもの食べるのは当然いいことですよね。
はい。あと発酵食品ですね、発酵食品。
ああ、いいですね。
はい。まあ、ヨーグルトとか、あと味噌とか、キムチとかですね。
うんうん、うん。
まあ、キムチ鍋とかになると、もう一石二鳥ですね。
そうですよね。
野菜類とかいっぱい入れて、キムチを入れると。
いいですね。
はい、食べ過ぎてしまいますよね、でもね。
今年でもいろいろ流行ってますね。ぬか漬けつけたりとかですね、みんなね。はい、もうスーパーのぬか床が売り切れてたりとかしましたもんね。
そうそう。今も簡単にね、できる、こう、
そうですよね。
ね、昔からのぬか床をずっとこう、混ぜながらっていうのじゃなくっても、なんか簡単に、そういったぬか
床を、そうそう、買ってきて、きゅうりつけて、冷蔵庫に取ったら、すぐ食べれるという。便利な世の中になりましたね。
いいですよね。はいはい。ぬか漬けはよく聞きますね。からすごくいいっていう話は聞きます。
やっぱ発酵食品食べると、腸内細菌とかが良くなりますもんね。で、まあ、そういった意味では免疫細胞とかは、
はい、
まあ、60%、70% は腸内に、まあ、集中してるっていうふうに言われてますので、まあ、そういった発酵食品とか、まあ、先ほど言った食物繊維とか、まあ、そういうことを食べることによって、まあ、腸内が綺麗になって、免疫力が上がると。
いいですね。腸にいい餌を与えることによって我々は元気なわけですね。
そうですね。ただやっぱり、本当に美味しいものがいっぱいなので。
そうですね。はい、まあ、先ほど先生言われたキノコとかはですね、ビタミン D に関係しますしですね。それから、カボチャとかですね、ベータカロチンいっぱい入ってますからね、はい、免疫力みんな上げるようなものがいっぱい入ってますんでですね。
根菜類はいっぱい使ってカレーとかもいいですよね。
あ、カレー、そうですね。
いいですね。根菜類、土の中にあるものを体を温めるやつが多いからですね。
はいはいはい。
確かにこの今からの時期そういうのがいいかもしれないですね。
もう悩んだら鍋。鍋をなんか、
一週間に何回鍋なんだっていう時がありますけどね。
まあ、ネタがいっぱいあればいいですよね。
そうですね。
今日はキムチ、今日は味噌とかですね。
なんか豆乳鍋とかね。
そうです
よね。はい。それも美味しいですね。
豆乳も非常に
体にいい
っていうことで。
はい。大豆のレシピも入ってますしね。健康にいいもの。
週替わりで。
はい。
ね、こう。
いいです
よ。今日
は。まあ、どういったものにするかって楽しみながらですね。
そうですね。
鍋を。考えてもいいかもしれないですね。
そうですね。
楽ですしね。
そう。もう主婦にとっては本当にこんなに楽なことは、もうある野菜を切って入れるっていうだけなんで、
はい、
もうこれはもう本当に、なんか困ったら鍋。冬場は大体そうですよね。
いや、私は一人もんなんでですね、はい、鍋作ると食いすぎてしまうんですよね。
そうですね。食べすぎる、そう。これ、どうなんでしょうね。
まあ、確かに、でも、ご飯を食べ過ぎずに、鍋だけだったら、まあ、植物が中心ですからですね、はい、野菜類中心であれば、まあ、お腹はちょっともたれるかもしれませんけど、健康にはですね、 これがもしそうですね、炭水化物ばっかり食べてたらなかなか問題があるんですよね。
ただね、新米がもう ね、美味しい季節ですから ね、ご飯も食べ過ぎちゃいますよね。そのあたりはうまくコントロールしながらということで、
もう吉本さんとね、小口さんにお願いして、ね、運動の仕方をしっかり覚えて鍋を食べましょう。
そうですね、まあ、栄養をしっかりと
そうです、ね、
はい、吸収できるように、
栄養イコール健康ですからね、うん、はい、免疫とはもう直接栄養は関係してくるので、うん、まあ、せっかくいい秋ですので、いい美味しいものを食べて、で、ね、はい、セロトニンも上げてですね、うんうんうん、美味しかったってむちゃくちゃセロトニン出るらしいです。
あ、そうなんです
か。食感、美味しいもの食べた時ってものすごく
幸せ、
幸せ、幸せ、幸せ、言いますね。女性は、はい、ああ、幸せ、美味しいもの食べてる時が一番幸せとか言いますけど、はい、まあ、そういうことですよね、はい。
相当出るらしいですよ。
へ
え。だって、美味しいもの食べてるってみんなものすごく幸せな顔してる
でしょ。まあまあまあ、そうですよね。はい、うんうん、なるほどね。まあ、そういう意味では、まあ、鍋に限らず自分の、食べたいものを、
美味しいものを食べると
。美味しいものを食べるっていうことが、一つ健康の秘訣っていうこと。はい、いいですかね。
はい、
ね、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ではここからはですね、検診の秋ということで、検診について、
そうですね、今までずっと欲望の話ばっかりしてましたからね。ちょっと真面目に検診の話
ですね。そうですよね。
僕はまあ職業柄ですね、うん、ちょっと検診の人と話を聞くとあるんですけど、
はいはい、
なかなかね、うん、春からいろんなスケジュールは組めなくて大変
ですね。そうですね。ちょっとこう、延期になったりしましたけれども。そうです
ね。やっぱ3密、なかなか難しいところがありますからね。
検診って言っても、まあ、いろいろあるじゃないですか。子供の検診もあるし、がんの検診もあるし、はい、あの、特定検診。
そうですね。
生活習慣病の検診もあるんですけど、もうどれもこれも、なかなか組めなくて、すごく大変みたいな感じで言ってました。
そうですね。私もちょっと乳がんの予約をしていたんですけど、やっぱりちょっと難しいということで、はい、つい最近、はい、
ですね、
することができました。
今ですね、
今
が一番チャンスなんですよね。検診ブームというか、今実はあちこちで検診をみんなするように頑張ってて、はい、
うん、
できなかった検診が今一番みんなの特定検診も含めてですね、病院に行って特定検診したりとか、はい、乳がん検診行ったりとか、がん検診やったりとかいう方がかなり増えてきましたね。
うん、
まあ、やっぱりコロナの影響でですね、 4月、5月、6月ってやっぱり病院に行く人がかなり減ったんですよ。
うん、
で、その分、検診が減ると、
はい。
で、検診が減ると何が問題かというとですね、やっぱコロナ禍で基礎疾患があるかないかってものすごく影響するんですよね。例えば糖尿病があるとか、腎機能が低下してるとか、心臓がちょっと悪いとかいうのは検診で見つかるんですね。
うん、
で、それがわからない状態でコロナにかかった場合っていうのは、うん、もしかして、重症化するかもしれないっていうのが分からない状況でかかってますから、もう自分は大丈夫やと思ったら重症化する可能性があるということなんですよね。だから検診を受けて、糖尿病は大丈夫かとかですね、それから腎機能は大丈夫かとか、肝臓大丈夫かとかいうのが分かった上で、そのデータを持って、もしコロナにかかった時に、そのデータがあれば、あ、この人は今のところ基礎疾患大したことないから、もうコロナってもなっても重症化しないかもしれないと。逆に、ちょっと糖が高いから、この人悪くなるかもしれないから、病院入院した方がいいんじゃないっていうような話ができるわけですね。
うんうん、
だから、もうコロナがあるからこそ、逆に検診をしっかり受けると。今、農業家市はですね、うん、コロナほとんどいませんから、はい、チャンスなんですよ。
あ、
もう受けるなら、もうここの1、2ヶ月ですね。のうちにできるだけ頑張って病院に行っていただいて、もしくは検診やってるところに皆さん行っていただいて、都合つけるだけでも全然違いますもんね。
そうですよね。
ね、で基礎疾患、それから癌とかそういうのがないかどうか、というのをぜひチェックしていただくとですね。せっかく去年ね、特定検診の量が 40% 超えてね。
ですよね。
すっごいいい状況。
いい感じになってたとこだったんですけどね、
うん。今まででもうすごい右肩上がりにボーッと上がってきて、ね、頑張ってなーっていうところだったんですけど、はいはい、コロナでね。
ねえ、なかなか本当に大変ですよね、だから。
まあ、健康に注意をするということは、まあ、コロナも含めてものすごく大事なことなので、皆さんが自分の健康状態のベンチマークですね。
うんうんうん、
今自分がどの辺にいるかっていうのが、健康だと思ってる人に限って値がおかしかったりするんですよね。で、な、健康じゃない人は大体病院行っちゃいますからね。
そうですよね。
その場合に分かっちゃうんですね。だから時々僕らも検診してこんなデータが出たのってびっくりするようなことがありますもんね。だから本人が気がついてなくて悪い場合が、特に肝臓とか腎臓とかサイレント臓器って言うんですね。悪くならなくちょっとぐらい悪いぐらいじゃ全然症状が出ないんですよ。かなり悪くならないと症状が出らないので、そういう意味で検診ってすごく役に立つと思います
ね。この機会にね、やっぱそういう、
そうそうそう。
検診とかに意識を持ってもらうといいかもしれないね。基礎疾患があるかないか。
大事だと思います。
まあ、あれですけど、歯もね。
歯ですね。歯科検診もね。
歯周病とかは良くないって、やっぱりウイルス。よくないって言うんで。
やっぱ、歯って、
歯もですね。
全身に影響するってい
う。そうですね、全身の場合ですね。
ありますよね。
認知症にも関係するし、はい、それから冠動脈疾患、心筋梗塞とかにも関係するし、はい、脳梗塞も関係するし、最近はコロナのですね、ウイルスの活性化に歯周病が関係していると。はい。そうですね、も言われててですね。
ありますね。
うん、ということは、国内の状態っていうのがすごく大事っていうのが分かってきましたね。う
ん、なんで歯科って言ったら私がちょっと、
はいはい。
歯周病で。
あれ？
あら、そうなんですね。
抜いたんですけど、もう悲しくてですね、戻ってきませんからね、抜いた歯。だからもう特に皆さん、歯はね、
そうですね。
大事にしなきゃって
。そうですよね。
もう、やっぱ、日頃の予防とか大事ですね。検診もね。歯も検診してるんですけどね。しててもなれ。ちゃいましたね、
そうですね。まあ、日頃、どれだけ気をつけるかによってだって違いますしね。歯周病っていうのも感染症なんですよね。
うん。
プロフィロモナス・ジンジバリスとかですね。はい、虫歯菌とは違う歯周病菌っていうのがいて、それが、まあ、歯と歯肉の間のところに菌が増えて感染する。そうすると、その菌がですね、いろいろ悪いやつ出すんですよ。炎症を引き起こす物質を出したりとか、それからタンパク分解酵素を出して、それがコロナウイルスの活性化に関係したりとかすることが分かってますので、ということは口の中に炎症があってコロナウイルス活性化するようなものがあれば、当然そういう人の方が増悪しやすい。ですね。重症化しやすいっていうのも
考え口の中にいっぱいいるって言ってましたもんね。
そうですね。コロナウイルスはもう、はい、特に下に、ね、下に受容体がありますので、半行転身通受容体が下にあって、下の周囲にいっぱい増えてます。下の真横に歯がありますので、当然その歯周病っていうののコントロールはすごく大事ですね。だからもう一つ、コロナウイルスの弱点というか、ターゲットが、血管内皮細胞なんですね。はい、 血管内細胞に半共前進痛受容体っていうのがあって、その血管内細胞が攻撃されることによって血管の炎症が起こって動脈硬化があるような病変が余計ひどくなると。で、歯周病も実は口腔内の炎症が動脈硬化に影響を与えてるっていうふうに言われてますので、そうするとダブルで血管に炎症が起こると、まあ問題になった脳梗塞、そういうのが余計起こりやすくなるっていう可能性も、言われてますんでですね。だから、国内衛生っていうのは今からすごく大事なところじゃないかなと思いますね。
超ショックでしたからね。
精神衛生の方が
悲しい。本当悲しいですね。
いや、歯周病に最初になって歯抜かれた人がみんな、あ、これで年取ったってみんな思う。
そうなんですね。
それが一番ショックだらしいですね。
歯科検診ってね、無料でやってるじゃないですか。
そうですね。
ね、だから、まあ、メンテナンス。はい。
もう今予防歯科の方が、ね、進んでますよね。
そうですね。
治療っていうよりね。
まあでも。なかなかでも歯医者さんって、行きづらいというか、行かないですよね。痛くならないといかないじゃないですか。
ですね。そういう方が多いですね。
ですよね。だからやっぱりちょっと、行かなくちゃいけないですね。はい、
もう今、メンテナンスの方が大事ですね。
メンテナンスをしっかりするということ。
検診はね、本当にそういうのが大事ですね。
そうですね。車の点検するぐらいなら、歯も点検しないとですね。
そうですよね。
だから特定検診も、眼検診も、歯科検診も。
まだ、受ける人のその確率って、やっぱ低めなんですよね。その、検診受ける。
そうですね、だいぶ低いので。
低いんですよね。
今月ぐらいになって、行く人がだんだん増えてきたっていう状態
で、
ね。
まだできなかったですもんね。
まあそうですね、今年はそうですよね。
もう今が一番いいチャンスなんで、はい、もう多分第3波の問題が出てくると思うので、今の病化少ないから今のうちにいっぱい行って、いっぱいチェックしていただければと思ってますね。
ぜひ行ってほしいですね。
そうですね。もうせっかくそういう制度がありますよね。
やっぱり運動してなくて結構肥満になったりね、しつつある方もおられるでしょうから。
そうですね。コロナ肥満って問題になってますね。
特定検診とかね、受けてほしいですね。
一人じゃなかなかっていう方は誰か、誘ってでもいいですよね。
こういうのはもうみんなで誘ったり会社で誘ったり
して
、
ね。がん検診とかも一人じゃちょっとってやっぱり言う友達いますもんね。
ぜひそういう形で言っていただければ
と。この機会にね、はい、そういうことに意識を持っていただけるといいですね。
はい。はい、
down かは幸せと呼びます。
はい、今日はですね、いろいろ、まあ、健康の秋ということで、運動、栄養、健診、
ね、いろいろ出てきましたね。
話をしてきましたけれども。
まあ皆さん聞くだけのセロトニンがいっぱい出たかもしれないですけどね。
やっぱりでもこれは触れておかないといけないかなと。
やっぱりコロナですかね。そうですね。今の。あんま喋りたくないですけどね。
そうですよね。ただやっぱり、どうなのかな、ね、第3波はどうなのかなって皆さんがやっぱり一番気にしてるところじゃないかと思うんですけどね、うんうんうん、先生どうでしょう。
まずですね、
うん、
そうですね。まだ延岡は、まあ全然いない状態。
はい。
だからもうここはもう感染がほとんどない地域になるんですけども、うん、昨日全国のデータずっと僕見てたんですよ。うん、そうすると、ですね、1週間のピークの値のところだけドットを取って、グラフを僕作ったら、東京はもう、底をついてまた上がり始めましたね。で、大阪もちょっと増えてきてます。で、皆さんご存知のように、熊本でも出てきて、今いろんなところで出始めたので、まあ、おそらく、また第3波っていうのが近いうちに来るだろうというふうに思いますね。まあ、GoTo トラベルもあって、GoTo イートも始まって。
そうですね、まあ、行き来が今激しいですからね。
は
い、
まあ
ね、
まあ、だいぶ気をつけてはみんな動いてるだろうと思うんですけども、気候の方がですね、
はい、
湿度が高い夏から秋になって、湿度が減ってくると、うん、やっぱりウイルスが、ウイルスが重いウイルスだったのが少し軽くなって浮きやすくなるんですね。
へ
え。ですね。コロナウイルスは重くて大きいウイルスで、いわゆる湿度が高い時はずーっと下に下がっていくんですけど、湿度が低くなると、
う
ん、だんだんその一個一個の水滴が軽くなるので浮きやすくなるんですね。
へ
え。そうすると、やはりどうしてもですね、感染しやすくなる可能性があるというのが一つですね。で、当然人間の方も乾燥してくると喉鼻の繊毛運動が悪くなるので、うん、ウイルスが付着しやすくなるということが起こり得ます、うん、はい。さらに、今度は寒くなる、うん、先ほど稲田先生と体の体温の話をしましたけども、はいはいはい、体温が低下することによって今度は感染防御機能が落ちますので、うん、乾燥して寒くなることによってやはりコロナウイルスに対する抵抗性は当然落ちると。だからウイルス側の要因もそれから身体側の要因でもどちらを考えてもやはり冬になって増えるカットは間違いないだろうというふうに思いますね。うん。だからまあね、ただ一概に悪いことばかりではなくてですね、
はい、
去年の1月2月3月ぐらいだったらどうしていいかわからなかったところがやはり今治療の方向性とかどういう順番でどういうことをするかというのがかなりクリアになってきましたもんね。うん、まあアメリカのトランプ大統領がすぐ良くなりましたよね。
あれすぐ良くなったんですか。
いやもうウイルス出てないということなので、もう10日以上経つともうウイルスいませんし、うん、もうドクターがもう治ったということを言ってるので、もう治った状態だと思いますね。まあ彼は胸しびれも使ったし、いろんな薬も使ったし、患者の、いわゆる治った患者さんの血清療法もされてますし。
あ、そうなんですね。
うん。でも一番効いてるのは何かちょっとステロイドが効いたんじゃないかっていうのが一番言われてるんですね。うん。要するに過剰免疫に対する治療戦略というのが、はっきり今分かってきて、ね、何日目ぐらいから出てどういう影が出た時とかどういう症状が出た時には、治療方法をどうしましょうかということがかなり、前よりも明確になってきたんですね。やっぱ日本で亡くなる方が少ないのはそういうことがきれいにやられてるかっていうのが一番大きいと思いますね。うん、やっぱり医療アクセスもしやすいですしね、日本はね。で、治療の方もやはり日本人ならではのこうきめ細かい治療やってます。うん、で、やはり海外よりも死者が少ないという意味では、うん、まあ、皆さん方日本人に生まれてよかったというのと、
うん、
それから方向性としてね、もう2月の段階だったらどうしようかって、3月だったらやばいなとか思ってたところが、うん、まあ、高齢者とか基礎疾患を持ってる人にとっては怖い病気だけど、うん、まあ、一般の人にはですね、まあ、ちょっとひどい風邪ぐらいのことでコントロールできる可能性があるので、うん、まあ、そこを分けて考えるということがだいぶできるようになってきたと。
はい、
だから基礎疾患で糖尿病、心臓病、それから腎臓病、うん、それから気道系の病気、
うん、
から、肥満、 やっぱ悪くなってる暇の人がいますね。それと高齢ですね。こういうのがなければ、まあ意外とですね、そんなに案ずるよりも無害やすしということで、まあトランプ大統領みたいに、良くなる人も結構いるだろうと。はい。で、基礎疾患を持っている人に対して、やはり中心的に治療選択をするっていうことができるようになったっていうのが大きいと思いますね。まあそれで政府の方針もちょっと変わってきて、まあ、入院させる患者さんですね。まあ今までは、多くの人をとにかく隔離入院っていう方向だったんですけれども、悪くなる可能性がある人、だから基礎疾患を持っている人、高齢者、そういう人を中心に入院と。まあそれ以外はホテルとか在宅っていうような方向性に10月の後半から変わると。ということが、
ね、
はい、はい、そういう方針が出てきました。まあ、これは指定感染症の考え方を少し、入院と、それから在宅外来で変えるっていうような方向性ですので、まあ、今から患者さんが増えてきた時にどうなるかっていうことも含めたいろんな対応ということで、まあ、すごく大事なことだと思いますので、まあ、今までと違うところは、重症になりやすい人に対して手厚く、それから、軽症の人で、まあ、この人はほったらかしとても治るような人はもう軽く、もし悪くなったらそれをフォローするというような治療方向性という形に、変わっていって、まあ、全てが完全隔離っていうのはもう逆に必要ないんじゃないかなっていう方向性に今変わってきてるみたいですね。はい。
なるほど。
まあ、あとはですね、ワクチンですね。
ワクチンね、なかなか。
ワクチン、まあ、まず、そうですね。できる可能性はかなりあって、まあ、実際、テクニカルにはもう問題なんですね。で、臨床試験もだいぶ進んで、すべてがうまくいけば、まあ、年末から年始めぐらいには、酸素が終わって打ち始めることができるかもしれないというふうに言われています。ただし、問題点が、最近ちょっと言われ始めたのはですね、その、ワクチンも、本当にいいワクチンができて、ウイルスだけをやっつけるワクチンができればいいんですけど、ウイルスをやっつける抗体ができるだけではなくて、ウイルスと反応して体に過剰免疫反応を起こすような抗体ができてしまった場合には、ワクチンで悪くなる可能性っていうのはやっぱ否定できないんですね。だから、もう早ければいいと思うんじゃなくて、ちゃんとそういうことが起こらないかどうかを確認した上で、そういうワクチンを作って皆さんに打つということが大事なので、焦ったらかえって中国とか今ロシアみたいにですね、臨床試験の途中からワクチン打ち始めるということが起こったら危ないかもしれないというふうに今言われてるんですね。
慎重にということですね。
はい、慎重に。だから今いろんな国々の製薬会社がものすごく慎重にその辺のところで本当にいいワクチンという形で作っています。で、例えば、12月とか1月に新しいワクチンができて打ち始めたとしても、ワクチンの研究はそれからも続けて、さらに中和抗体に、中和抗体でウイルスだけやっつけるワクチンですね。それに特異性が高いものを作っていくっていう方向性で、ワクチンもいいもの、いいもの、いいものっていうのができてくると思う。
はい。
うん。ということで考えるとですね、ワクチン最初と、それからあと半年後、1年後ではもうちょっと変わるかもしれませんけども、できることは間違いないんですね。まあ、それまで、まあ、若い人はですね、
はい、
人に移さないように、高齢者は自分がもらわないようにっていうような方向性で、もらってもですね、そんなに心配しなくて構いませんので、日本にいる限りはいろんな治療選択肢があるということを考えると、ね、世界でも日本の死亡者数こんな少ないのは、やっぱりいろんな医療が受けられるということですので、はい、そのためにも皆さん方、日常生活の中で注意していただければというふうに思います。怖がりすぎることはないけど、用心はしとくということが、まあ今から一番大事じゃないかなと思うんですね。
はい、インフルエンザのワクチンが10月になって、ね、受けられるようになって、
はい、
まあ、病院はかなり多くの人がインフルエンザのワクチンを打ちに来てるっていう話ですけど。
今年はやっぱり早めに、特に基礎疾患を持っている人、重症化しやすいような人、高齢者っていうのは、できるだけワクチンを打っていただいた方が、はい、やっぱりインフルエンザと区別できるっていうことはすごく大事なことなんでですね、ワクチンを打ってるとインフルエンザは重症化しない、まあ、コロナにかかっても重症化しにくいという可能性は十分あり得ると思います、
はい、
実際オーストラリアとかブラジルではですね、インフルエンザとコロナとダブルでかかって非常に重症化したところ、若い人でもあるんですけどね、 スーパーインフェクションって言うんですけど、うん、2つともかかっちゃってる人がいるんですね、うん、そういうことになりにくいっていう意味では、まあ、インフルエンザだけでもちゃんと抑えられるものは抑えておくというのがすごく大事だと思いますね、うん、ぜひワクチンを、はい、まあ、まず順番がありますのでね、うん、そういう重症化しやすい方から順番に打っていただいて、はい、皆さんぜひ、できれば年内にみんな打てるような状況ができればと、うん、今年は例年よりもかなりワクチン本数いっぱい作ってるんですよ。
うんうん、
だからそういう意味で、まあ、ある程度皆さん行き渡ると思いますので、はいはい、ぜひ病院の方に行っていただきたいというふうに思います、はい、
そうですね、まあ、第3波に備えてしっかり予防もしながらですね。
そうですね、
はい、うん、もう年あとね、もう何ヶ月
あと、
あ、もうすぐ来年ですね。
来年ですよ。
また年取ってしまいますね。
はい、というわけで今日は、まあ、健康の秋、いろんな、ね、結構幸せなセロトニンを出しましょうという、ね、そうですね、そういったお話をしてきました。
ちょっとコロナ禍で暗くなってる時ですからね。暗くなってる時ですからね。
うん、そう、締めを先生、
はい、
じゃあ
最後、ね、はい。ですね。じゃあ、秋とかけて。
はい。
秋とかけて。ですね。海の波とか。
難しい。海の波？うん、
お
ぉ。秋の海？何？
はい。こういう周期が。
あ、周期。
周期。秋の。
難しいな。
すいません、今考えたもんです、ね。
はい、ということで、はい、皆さん、ね、健康に秋を過ごしましょう。
はい。
以上、NPO 法人の延岡健児支え合いたいプレゼント、ドンケンでした。また来月。
セロトニン万歳。